飯田めぐみ通信、今月は消防署からのお知らせです。今回はスタジオに飯田広域消防本部からお一人ゲストをお迎えしています。それでは自己紹介をお願いします。
はい、私飯田広域消防本部警防課企画広報係の横川祐希と申します。勤続15年目の消防職員です。私の仕事としまして、消防施設、車両、装備品などの整備、こういった広報活動全般、あと令和6年能登半島地震を含む緊急消防援助隊のことに関することなどを行っております。
さまざまな業務を行っているということなんですが、横川さんご自身このコーナーにご出演されるのは2回目ということになりますけれども、もう数年ぶりというところになりますよね。
はい、2回目ということで、大変ちょっと緊張しておりますけれども、うまく消防の活動について発表できたらなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は林野火災の防止ということでテーマを設けて放送していきます。この林野火災というのは春先に発生しやすいと聞いていますが、飯田下伊那地域では1年間でどのくらい林野火災が発生しているのでしょうか。
はい、昨年ですね、1年における飯田下伊那地域の林野火災発生件数は11件でした。そのうち1月から4月までに8件の火災が発生しています。今年は1月1日から3月24日、今回の収録日の前日になるんですが、3月24日までに2件の林野火災が発生しております。春先は空気が乾燥している上、季節風による強い風が吹くなど火災が発生しやすい気象条件が重なっているため、注意が必要となっています。
はい、ではこの林野火災、一般の火災と比べるとどのような特徴があるのか教えてください。
はい、林野はですね、消火のための水が乏しいこと、あと急な斜面が多く燃え広がるスピードが土手などに比べると速く、さらに強風などにより飛び火すると焼損面積が広範囲に及ぶため、消火活動の困難性や、長期化が特徴として挙げられます。また飯田広域消防本部管内でも令和5年12月には下伊那郡豊岡村川の地籍において大規模な林野火災が発生しました。この火災により消防防災ヘリコプターが出動し、消火活動が行われ、鎮火まで3日間を要してしまいました。
林野火災が一度発生すると、これだけの焼損面積があるということですから、もちろん中には早い時間帯の中で鎮火する場合もありますし、今回のように3日間鎮火までに時間がかかるというケースもあるということで、またひどい時にはそれ以上になる場合もありますからね。林野火災が発生しないことが一番なんですけれども、こういった林野火災が発生するその出火原因ですね、こういったのはどういったものが挙げられるんですか。
はい、出火原因ですね、林野火災の出火原因については焚き火、ゴミ焼き、火入れなどの火が風に煽られて周りに燃え移る、作業後の消火が不完全ですとか、あと屋外での火の取り扱いが起因するものがほとんどです。屋外で火を取り扱う際の注意事項を守ることで林野火災は防げるものと考えております。
はい、今屋外で火を取り扱う際の注意事項を守ることというお話がありましたが、どういった項目があるんでしょうか。
はい、屋外で火を取り扱う際の注意事項としまして、林野火災を未然に防ぐため次の点に注意しましょう。1、まずは消防署に届け出ましょう。2、火を取り扱う前に消火用の水バケツ等を準備しましょう。3、周りに枯れ草などがない安全な場所で行いましょう。4、風が強い時や空気が乾燥している時は延期しましょう。5、火の近くから離れないようにしましょう。6、最後にしっかり消火して火が完全に消えたことを確かめましょう。特に強風注意報や乾燥注意報などが発表されているときは、思いがけない飛び火が起こったり、 火の勢いが急激に拡大し大きな火災となる恐れがありますので、屋外で火を取り扱うことは控えましょう。また暖かくなる時期を迎え、山菜採り、登山やハイキングなどで入山者が増加することによる火の不始末等により火災が発生しています。特にタバコは指定された場所で喫煙し、絶対に投げ捨てることのないようにしましょう。
はい、ありがとうございます。林野火災一度発生してしまうと本当にこう鎮火までに時間がかかるというのも先ほどのお話の中で分かりましたし、特に火を消すための水がなかなか確保できないということを皆さんもこう知っていただいた中で、屋外でこう火を取り扱うときには十分に注意していただきたいです。さあ今林野火災を未然に防ぐための注意点の中で消防署に届け出ましょうというお話がありましたが、これはどのように届け出すればいいんですか？
はい、消防署に届け出る際なんですが、火災と紛らわしい煙または火炎を発する恐れのある行為の届け出、ちょっと難しいです、このような長い届け出書があるんですが、こちらのいわゆる焚き火届けと言われるものなんですが、こちら火災予防条例で届け出ることが定められております。こちらの届け出については最寄りの消防署や消防署の文書へ書面または電話でも届け出ることができます。事前の届け出をお願いします。また飯田広域消防のホームページから様式がダウンロードできますのでご活用ください。
飯田広域消防本部のホームページからもダウンロードすることができるんですね。これは初めて知りました。はい、届け出の話の中で電話でも大丈夫ということなんですが、電話で届け出た場合どのようなことを聞かれるのか教えてください。
はい、電話をしていただいたときにはですね、受け答えの消防職員が場所、時間、燃やすもの、燃やす量、届け出をいただいた方のお名前等をお伺いします。ですので、電話をいただいた際には消防職員の方が皆様にお伺いしますので、そこでお答えいただければと思います。合わせてですね、火を取り扱う際の注意事項もお伝えしております。飯田広域消防本部管内で発生する屋外での火の取り扱いが起因する火災は約9割が無届けとなっております。事前に焚き火届を届け出ていただき、防火意識を高めていただくこともお願いしております。
はい、およそ9割が無届けということは驚きですね。特に今の時期1月から4月というのは非常にこう乾燥していて火災が発生しやすいというお話もありましたので、
はい、
外を見てみると、農家さんが畑で火を扱っていたりというような様子を、ね、見かけたりするんですが、届け出たのかなというふうにこう疑問に思うこともありますし、
はいはい、
まあ、そこから一度火が広がってしまうとやっぱ手がつけられなくなってしまうというところでは、これは無理にやっぱりこう消さない方がいいんですか？うん、
そうですね、やはり燃え広がってしまって、はい、ちょっと手に負えないという、水バケツ一杯では手に負えないというような状況にもありますので、そういった時には迷わず119番通報していただいて、今の状況を消防の方に通報していただくというのが大事なことだと思っております。
はい、無理に消して、そしてそこで怪我をしてしまっては元も子もありませんので、その規模にもよると思うんですけれど、
はい、
とにかく屋外で火を扱うときには注意が必要ということですね。
はいはい、
さあそれでは横川さんから最後に一言お願いします。
はい、私たちの住む飯田下伊那地域は約8割が森林です。この豊かな自然を守るため、一人一人が火の取り扱いに注意していただき、林野火災を防ぎましょう。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
一度発生してしまうと、再生までにもやっぱり時間がかかるというところですから、まだまだ乾燥した時期が続きます。火の取り扱い、注意してください。飯田めぐみ通信。今月は消防署からのお知らせということで、林野火災の防止について飯田広域消防本部警防課の横川さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。